コモコパレード。
というわけでですね、まあ最近いろんなところ、いろんな人様の番組に出たり出てもらったりとかしてるんですけど、
はいはいはい、
陣内さんとかね、ヨッシーさんとか、なんかそんな中ですね、あのなんと丸山ゴンザレスさんとですね、ラジオを始めることになりまして、
はいはいはいはいはいはいはい、
すごいでしょ。やっぱこれにさらにレギュラーを1個増やしていくというですね。
ラジオも2つ、YouTube も、リアル現場主義とフジクラブ、
そのオーバーフローなんてしてる、最初からしてるみたいなことだね。もうあの気分的にはあの真心は君への最後の方みたいな感じになってもうアスカの首絞めてるぐらいのところだからもう訳が分からんじゃん何を言っているのか訳が分からん。
心でできてないじゃん。
ロボットのアニメですらねえじゃねえかっていう状態あこれでも ラジオの話はまあ後でするとしてあるな。あんまりにもなたくさん出てるとね、
うん、
まあ、どこで何話したか分かんなくなるのはまあ初期の方にあるんだけど、
うん、
自分がどこにいるのかが分かんなくなるんだよね本当に。そのそれはなんか病的に分かんなくなるっていうよりも、
うん、
なんか混乱しちゃうんだよな。あれ今どこで何をしてたんだっけとかなっちゃうんだよな。
どこで何言ってんの。その一個前の現場が忘れるとかそういうことですか。
で1日3現場とか行くからさ。
ああ、じゃあ1個前何してたんだっけになるってことですか。
あのもうね1個前とかは忘れていくよ
忘れていくよ
だそうそうそうあのそうそうそう、あの過去のことはもうそんなに振り返らないですよ。
忙しすぎてそういう状態と。
いやまあっていうかその過去を忍んでも戻らないからね。だこれがいいとこなのよ、うん、あの出役の。
ああなるほどなるほど。
これインタビュアーだところに持って帰ってテープ起こしして、
うん、うん。確かに確かに。
ただね今ねテープ起こしめっちゃ楽になってきてさ。
ほうほうほう。
まああの音声起こしのやつはだんだん進化してきてたんだけど、
うん、
限界があるじゃん。
まあまあまあまあ、まあ、
これがねあのまあグロック3だのあの、
うん、
AI に突っ込んでいい感じに情報を一切減らさずいい感じにしてって言うとね、
うん、
いい感じになるんだ
よ。具体的にはいい感じにしてたら何がどうなるんですか。
なんかわかんないんだけど、
うん、
マージャンって言葉をさこの認識してくんないんだよ、うん、ソースネクストって。
へえ、
うん、なんかマーちゃんとかなんかこうただそれうまいこと認識してないなぐらいのことは認識してくれるんだよ。
あの向こうが
グロック3を。
ああ、は
い、だからそういう多分こういうこと言ってんだろうなみたいなふうなのはおもんばかってくれて、
うん、
うん、でなんか小説風にしてとかあのインタビュー風にしてとか言ってその通りしてくれる。
へえ、
あ普通にディオ様風にしてとかでも言ってくれるよ。
へえ、あそういうのもやってくれるの。
ふふとかから始まるよ。ディオ様ディオ
ディ。ああ、じゃあある程度そのみんなが分かる有名な人風にしてはいけるんだ。
できる。まあまあ完成度はそれぞれだけど、
うん、うん、でもまあまあだってディオ様でいけるってことはね、
うん、ディオ様風に村田ラムの自己紹介してとか言うと、
うん、
なんかやってくれるよ。
面白い。
我が名は村田ラム、この世を闇を歩く者だとかしてくれるような
。かっこいい。中二病になった村田ラムみたいだけど、でもデュオっぽいな、確かに。
ルポライターとして真実を暴き、愚かな人間どもの目を覚まさせるのが我が使命。ちょっと違うけども。
ちょっと違うけど、でもまあなんかその、うん、なんか言わんとすることはわかるね。
文章と写真で貴様らの心を支配し、我が世界へと引きずり込む。 無駄だと思うなら挑んでみろ。だが貴様に勝ち目はない。ウリーって書いてある。後半戦あんま関係ないけどな。
でも確かになんか村田さんが後ろを向いてて顔ベタになってて首に星のマーク見えましたね。
しかもな、なぜかグロックまでな、グロックまでディオになってんね。ふはははは、我が名はディオ。
そして今お前も
この無駄な質問に答え、失礼やな。村田ラムなるものを我が力で紹介してやろう。
おー、すごいですね。
そう、最近ね、ディオ様のモノマネばっかり聞いてたから。うん、
ああ、それで覚えてくれたのか。
いや、俺がね。
ああ、ラムさんだね。はいはい。
俺がディオのモノマネを少しできるようになって。
確かになんか、モノマネ昔から本当なんか、ふわっとドラマとかなんでも流行ったらすぐできるなんてすごいですよね、なんか。
っていうのは確かに。
うん、言うね。
そんなに怯えなくてもいいじゃないかとか言うよね。じゃあなんだよな。ジャジョってな。なんとかじゃあないか、
う
ん。
ないかっていうね。はい。
いや、いいな。ジョジョ読みたいなって。またジョジョ読むのかよって。
何度目だ、ジョジョ。
でも、なんか、7部ってやっぱ読み返そうと思うけど長いよな。
ああ、でもな、7部、ほんとみんな早くアニメで見たいって言ってる人、結構ファン多いですね。
やるんじゃない？
ねえ。確かに、でも僕も7部は1回通しで読んだだけかも。
だからもう問題は8部じゃない？
ああ、確かにね。
8部をだから結構手入れていいんだったらいいけどな。結構今のアニメって手入れちゃダメみたいな感じあるじゃん。
まあどんだけその原作を描けるかみたいな、なんかね、
昔の OVA 版のディオなんてむちゃくちゃなんかジジイみたいな声してたぞ。うわーとか言ってたぞ。
あれなんですよね。この、その、もう、はっきり言ってしまうと、昔は、例えばディオだと、ジョジョだから、集英社の作品じゃないですか。集英社側が一切アニメにチェックするっていう期間を設けてなかったんですよね。つまり、その、ね、OVA のアニメ会社にやってくださいってお願いしたら、もう、ノーチェックで完成品が送られてくるって感じだったんですよ。
はあ、だから、タンクローリーだーってなってたもんな。
そうなんですね。ここ最近は、主演者の中にそういう部門というか、チェックする機関がちゃんとできたので、うん、それで結構、原作者さんやり、原作担当編集が、原作にどこまで忠実かとかを、こう、チェックして、あんまり行き過ぎてるやつは、ダメですとか、できるようになったから、って感じですね。
そう、なんか、フジテレビがワンピースやめるとか言ってんねやろ。
あー、なんかね、はいはいはい。
で、中国のアニメ始めるとか言ってん
ね
んな。
言ってるんですよね。はい、
すごいな、フジテレビ。
フジテレビはもうなんかもうむちゃくちゃになってますよね。
いや、っていうかでも、ここまで来たらどっかがやりたいだろうし、どうすんだろうな、もうだって、声優さんもまあいいお年になってきてるからな、みんな。
うん。
終わってないからな、また最初からやるには長いからな。
そうですね、確かに。
もう一回一からやりましょう。もう別にいいんだろうけど。だいぶ長いですね。ま
あ、そういう話がゼロではないでしょうけどね、ワンピースぐらいになると、その、
うん。
実際、今から、例えば今から、もう一回一話からやりましょうって企画が立ってたとしても、多分、皆さんが目にするのは3年後か4年後ぐらいになるんで、アニメって。
まあ、そりゃそうやんな。
だからまあ、そういう、どうするかっていうのは悩みつつ動いてるんだと思うんですけど。
まあ一旦だってネットフリックスで実写になってたもんね。
あ、そうですね。はい。あれも実はすっごい時間かかってるんですけど、はい。なってましたね。
でもあれで最後までやるってわけにいかないでしょ、だって。
そうですね。おそらくシーズン2みたいなのはやるでしょうけど、最後までやるかは、というかやらないと思いますね。やれないと思う
んで。そうだと思うよ。あれとかも全然だったんだろう、あの、なんだっけ、あの、山寺浩一の声のやつ。
山寺浩一の声のやつだ。
あの、宇宙のやつ。
ああ、カウボーイビバップ、ね。
そうそうそうそう。
あれはね、もう全然でしたね。その、 ワンピースのちなみに実写、まあまあ、評判良かった。
良かったね。うん。
でも、カボビバップの実写の方は、ちょっと評判が良くなかった。
良くなかったよね。悪かったよね。
そうですね。なんかやっぱり思うんですけど、
うん、
ワンピースって、まあ、めちゃくちゃもちろん人気なんですけど、めちゃくちゃ人気だからこそこう間口が広いというか、
うん、
まあ、あとまあ実際金もかけてたんですけど、カーボイバックって多分その元の原作の絵とかなんだとか、そのあの時代の流行りの絵をすごい取り入れてて、あれじゃなきゃ嫌だって人めちゃくちゃ多かったんでしょうね。
ああ
だからなんか実写になった時もう違う違うの嵐で。
ああ、そういうことなん。
はい。
そこなんだ。
別に
出来が悪いとかじゃないんだ。
なんかそ、まあ出来は頑張ってたと僕は思うんですけど、でもなんかみんなひどいひどいってやっぱ言いますね。
なんかさ、昔から作る作るで作らないコブラとかそろそろ作れそうやけどな、あれが作れるんなら。
いや確かにコブラはもうずっとなんか言ってて、いつなのって思ってますよね。
だからポスターとかもできたりなしてたのに、
はい、そうそうそう、だから一回監督決まってたのに、なんかその監督降りてとか、なんかだから権利だけはもうハリウッド持ってるんだけど、
うん、
なんか一回監督決まったけど降りたっていうとこまで知ってるんですけど、そっからあんま分かんないですけど、
うん、
なんだかなという。
そうな、まあ、
いやコブラ見たいけどな。
まあまあ不安でもあるけどな、ネットフリックスっぽいなみたいに。
はい、なんか僕とかは実写のカーボイビバップも、まあ、アニメも見てたんですけど、なんかあのキャラデザの人とかカーボイビバップのアニメにむちゃくちゃ思い出強い人じゃなかったんで、
うん、
あ実写でカーボイビバップ頑張って作ってるなぐらい思ってたんですけど、やっぱあの絵の癖が好きとか、あのなんかやっぱ正直アニメの髪型とか変じゃないですか、実写でやると。
いや、そりゃそうや。だから俺はそれもすごい嫌いやけどな。
それをなんか実写風でいい落としどころで僕はやってるのが思ってたんですけど、あんなの主人公の彼じゃないみたいな声とかめっちゃ聞いて、なんか結構拒否反応すごかったっすね。カーボイビバップガチファンみたいな人からすると。
なるほどね。逆になんか髪型とか忠実だと気持ち悪いけどな。
なんかあんなのね、無理やしっていう、その。
宇宙兄弟とか見て髪型がそっくりなの見て、そっと消したもんな、やっぱりな。いや、宇宙兄弟こそさ、よくない別にそこをこだわる必要全くないやんな。
宇宙兄弟のあの、もじゃもじゃ頭、ナンバムッタですよね。うん、あれとか僕も実写、YouTube かなんかの CM で見たんですけど、なんか僕なんでか分かんないですけど、まあ、あれ演じてたの、小栗旬さんだと思うんですけど、うん、なんかああいうその漫画を実写化した時に髪型とか服装一緒だった時、なぜか脳内でうっちゃんなんじゃない、うん、うっちゃんが出てくるんですよ。なんか うっちゃんのコント番組見せられてるような。
まあね、まあそうコントっぽく見えるよな、やっぱり。
そう、あの NHK のあのあれでうっちゃんがやってんのかなみたいな気になるんですよね。
いやだからまあさ、そうせざるを得ないのもあるよ、そらジョジョとかさ、
うんうん、
いやだからそもそもすんだと思うけどさ。
はいはいはい、まあでもまあ何かしらお金になったりね、そのビジネス的に動くんでしょうな。
結局ダメやったやんか。
うん、そうですね、そうだけど、なんか企画が立ってなんかやりたいっつってやるんでしょうな。
で第2部は永久に来なくなっちゃったんじゃないか。
ねえ、いや、だからカーボイビバップ も同じ道をね。
あとカーボイビバップも適当に終わってんの？
多分なんか適当に終わってるんだと思う。僕も前は見てないんで、最初の方だけ見てたんですけど。
いや、ディオはさ、前後編みたいなやつやったやんか。三部作だったのかな。そうだから結局キラ倒せてないんでしょ？
キラ、そうですね。キラ倒してないはずですね。
全然ダメだけど、もう不満すら起きないよね。
まあそうですね、そうですね、確かに。
別にどうでもいいですみたいな感じになってるような。
うん。まあだから一応その、あの岸辺露伴の方は一応三部作まで行って映画まで行ったから一応ファンがついたのかな、あっちは。
岸辺露伴の方が人気あるね。
まあ、そうですよね。まあまああれはでもジョジョの中でも岸辺露伴だけ取り出したちょっと。世にも奇妙な物語的な落とし込み方ができたから実写できたなって感じしますけど、スタンドバトルじゃないし、ね、
相当ね、本当に丈太郎に次いでいろいろ出るキャラになったからね。
なりましたよね。なんなら 多分岸辺露伴さんの方がファッション誌の表紙を飾ったり、
うん、
女性ファッション誌とかね、だったりとか、なんか下手したらグッズの数上太郎より多いんじゃないかってぐらい。
上太郎はでもやっぱりでもなんか、まあ、1部2部3部4部の頃の筋肉質の感じって今はあんまり、もう俺はそっちの方が好きだけど、まあ、女の子はでもあからさまに5部から増えた感じあったからな。
うーん、そうですね。なんかアニメの4部とかはもうね、女の子も見てましたけど、その漫画ジャンプの原作でやってた頃は5部かな、
うん、
何人か女性の漫画家さんでも急にジョジョいいって言い出した、あれ、うん、あんなに3部4部の時なんか絵が読みづらいだの何してるか分かんないとか言ってましたよね、オタクっていう、まあ名前はあえて出さないですけどね、あのそういう人もいましたし、
一番何してるか分かんないけどな、5部が、まあまあ6部も分かんないからあれだけど、5部からやっぱ分かりづらいけどな。
そうですね、そのどっちのスタンドもどういうロジックで戦ってるか分かんないロジックとロジックでぶつかり合うからわけ分かんなくなってくるんですよね、
うん、あとやっぱそうだな、主人公の能力に安定感がないな
確かに、
うん、なんかそう、だからみんなだ
け、ね、爽快感とかもないですもんね。
いや、だからあんまり命を与えるみたいなのがさ、あんまりなくなって、なんか結局、なんか補佐役みたいになっちゃったしさ。
そうですよね。なんか最初はあれのおかげでなんかすごいことが起きてるみたいな、なんかダメージを敵食らってたら、普通に殴ってしばくようになりましたもんね。
そう、だからやっぱりジョースケとか、ジョースケはすごいわかりやすかったし、成長もしないから分かりやすかったんだよな、ジョースケは。
まあね、あの人は本当ザ漫画というか歌舞伎の見栄じゃないですけど、髪の毛バカにされたらブチ切れるしとか、そうそう、とりあえずグレートだぜっていうしとか、その分かりやすいですよね、テンプレ化しやすい。
やっぱり味方がまあすごい回復役としては最強だし、
うんうんうん、
あと分かりやすいよね。一旦壊して直して防御するとか、
うんうんうん、
バイクをバラバラにして直すとか、なんかビジュアル的にもめっちゃいいなって感じがあるし。
いや、確かに。ジョースケはなんかで、やっぱ僕も今いろんな作品自分でも書いてたり、若い子のも、その、ディレクションさせてもらってるんですけど、思ったのはやっぱバカなキャラが主人公が一番動かすのは簡単って思うんですよね。
まあまあ、それは、ゴンにせよ何にせよ、そうじゃないとっていう。
そうだから、そういう意味ではやっぱ五部の人はやっぱ知恵者じゃないですか、なんか、
うん、だからどっちかというとあのブチャラティの方がちょっと、ね、人気あったり主役っぽかったりするような。
そうですね、あの人の方がそのヤクザというかマフィア家業やってるのに正義感強いとか曲がったこと嫌いとか、その主人公っぽいですよね、なんかこう。
そうだから、まあ丈太郎もさ、今ちょっとなんか仕事しながらスターダストクルセイダーズのアニメ適当にかけてたけど、すげえ最強最強みたいなの言われてるけど、特に能力ないんだよ、ジョン太郎。
確かにね、最終決戦でそのザワールドみたいなのやるだけで、それ以外はただめっちゃ早くぶん殴れる人ですから。
そうだから、なんでそんなに最強って言われてるか分かんないんだよなっていう。まあそのすげえ早いとか力強いとかはあるけど、
うーん、でも
考えると逆に
キャラでしょうね、あの
そんなこと言ったらそうだけど、でも特に何にもないんだよな、丈太郎だけ。まあなんか、
ないですね。
スターフィンガーとかはできる、スターフィンガーじゃない、スターフィンガーか。一回しか使わない、スターフィンガーぐらいは。そう、必殺技もあんまりないじゃん、ラッシュぐらいで。
そうですね、確かにその技みたいなのないっすね。
だから指が伸びる、スターフィンガーがある。
あ、スターフィンガー、確かに。
あの、ムーンを倒したんだ。一回しか使ってない。
それ以外は使ってないんですよ。
そう、うんうん。だから、なんか意外と、そうなんだ。だから、絶対にどう考えたって、アブドゥルが強いんだけど。
確かに、ね、射程距離とかもめっちゃ短いですからね。
そう。だって、大体のやつ、アブドゥルで勝つんだよ。だって、鉄を空中で溶かせるぐらいの温度なんだぜ。
もうまあ確かに。
ていうかお前なんでデュオやらなかったんだよと思うの。お前が倒さず誰が倒すんだって話なんだよ。余裕じゃんデュオだって。あんな高火力だって太陽で勝てないんだから、高火力にも勝てないだろうデュオ。だって焼けてたじゃん。
確かに。
屋敷で。
なんかそう、なんかで、ね、ちなみに荒木先生ご本人が言ってるのは確かね、 ジョータロウのスタープラチナは、
うん、
なんかね、最高のスタンドとは言ってるんですよね。最強とは言ってないみたいな、なんかそういうのがあった気がしますね。
でも、まあ、素早いとかや。
なんかそうですよね。だから、よく考えると、他にめっちゃ最強とかの極悪なやついっぱいおるけどとは思いますけど。
いやいや、全然あのさ、別に日常生活であんまバトルしないからさ。
確かに。
バトルしない能力の方がいいんだよな。あの、普通にバカにされてたけど、あの、ゴブのあの、ちっちゃくするやつとかの方がいいよね。
はいはいはいはい。
あれ最強やんか。
いや、全然、もう、しげちとかでも全然いいですよ、僕は。
地味に密輸とかやればいい。しげちもさ、最強だよ。
最強じゃない。しげちの能力欲しいよ。
強いっていうか、役に立つよな。
うん、そうそうそう。
とか、露伴先生も役に立つ。何気に、ジョセフも役に立つよ。
うんうんうんうん。
意外と無知的なのも役に立つし、まあ、だってあれ占い的なことができるもんね。占いという かその場所を、
ね、うん、
そうそう、
予知というか調べれるというか、はい、
ナビみたいなのができる、なんかあの誰々の場所とか調べたりできるもんね。
うん、うん、何気に実生活でいろいろ使えますよね。
そうそうそう、だからなんかアブドゥルとか火力でかすぎて普段使いづらいよな、あんなんだって。
まあまあ、そうですね、
確かに。そんなに何かを焼かなければいけないことあんまないからな、普段。
まあまあ、なんかそのアメリカのバーベキューでもお前はいらねえよって言われそうだしな。
ピュッて使うだけやんな。てか、大体あのチャッカマンで代用が効くからさ、いらねえよ。
チャッカマンで代用が効く。まあまあ、そうです。最初さえやってくれればいいですからね。
うん、いや、だからなんか意外と別にバトルしないならいらんの多いなと思うんだよな。
うん、そうですよね。だからなんだっけ、あれブレーキングダウンとか出るならいいけど、うん、一般に暮らしていくなら全くいらないですよ。
そうそうそう、だからなんか普通に稼げるやつが欲しいよ。
いや、ほんとそうですね。
いや、逆にさ、ディオとかさ、15秒止めよう止めたぞってさ、あんまそんなに使えないよなってことなんで。
確かに確かに、実際は使えないかな。
15秒かって思う。なんか、
うん、15秒止めてできること限られちゃうからな。
うん、なんかマライアとかも使いづらいしな、まあ、アレッシーとかマライアとかマスマイもなんかうんって感じじゃん。
確かに。いや、なんだ
まあ、だからクレイジーダイヤモンドは欲しいね。
うんうんうんうん。
ザ・ハンドもさ、空間ごと削るから、部屋で使うと部屋ちっちゃくなって歪むんだよな、あれな。
あれなんか、使い方見つめると、なんか、大失敗じゃれないことになりそうで、怖くて使えないみたいな、ありますよ。
地球の自転とか公転とか無視だろ、あれ。この場所ってないからね。常にめちゃくちゃ移動してるからね。
確かに。
あれはゲーム的世界観の中やよな。
いや、ほんとそうですね。
だってその、そうそう、この今の目の前の空間っていうのはものすごいスピードで移動してるからね。
うんうんうん。
うん、まあいいんだけど、そんな、あの、奥安に文句言うこともないけど。
まあまあね、はいはい。
そう思うと意外と雑魚キャラの方が。
そうですね、その本編にはすぐやられちゃったような雑魚キャラの方が、ぶっ飛ばされたやつの方が、実は手に入れれるなら欲しい能力多そうですよね。
エニグマとか欲しいよね。
あ、エニグマ。
うん。あの、まあ、エニグマとあの、ちっちゃくするやつは大体一緒だけど、なんでも、ラーメンでも入れとけるんやろ。便利よね。
ああ、便利っすね。確かに。
うん。北上くんにはチープトリックで。
なんで
死ぬし。
死ぬし。
外れよな。もしくは、スーパーフライで。
スーパーフライだ。
スーパーフライが一番しんどいかもしれないけど。
いや、だから僕はもうあれです。なんだっけ、ドラゴンズドリームで、あの、競争になりますよ。
いらねえ。いや、いらねえだろ、あれ。
いらねえ。いらねえ、あれ。
いや、俺はトーキングヘッドで。いらねえな。
いらねえ。
北上くんはじゃあ、ノトリアスビッグで。死ぬし。
死ぬやつばっかり言うな、さっきから。
グリーンデイとかもらってもさ、困るやんな。使えないやんな。
これってなる。
そうそう、だからそうなんだよな。うん、であともう6部になるとなんだかよくわからないのが多すぎる
やっぱだから、あれなんでしたっけ、あの トニオさんのやつ、パールジャムか。
ああ、まあ、あれいいね。あ、だから、ああいう人ってもっといると思うよね。
ね、あれとかだったらなんかいいよなって思いますよね。
あ、でもそういう意味では漫画家はスタープラチナは意外と使える気がするけどな。
ああ、なるほど。
でもなんか iPad だと筆圧強すぎそうだよな。
確かに。確かに。
だから、おっつかなさそうだよな、あのスピードで書いたら。あの、うん、この iPad の反応が。
iPad の反応っていうか、その頭からのアウトプットも間に合わなくなってしまう。
でももうスクリーントーンすらいらないんじゃない、あの速度で。あらあらあらあら。
確かに確かに。あの速度で精密に描けるなら、うん、そうかもしれないですよね。
ああ、だったら結構、露伴先生と貼れるんじゃない、だってあんなにうまくハエの絵が描けるんやし。
そうだね、だから多分そのトーンの点々もすごい速度で点々点々点々って
。で点々打って、なんかもうそうそうそう、全くスクリーントーンいらずやん。
確かにね、 IC の60番ってトントントントントンって打ったらね。
いやすごい
素晴らしい。
うん、何が素晴らしいか分かんないけど、まあ、ロハン先生のやつは、まあでも、どんどんさ、強くなってない、あの人。最近なんか、鶏肉にやってたぜ、あれ。
セブンズとは。あ、そんななんかもう、成分表みたいなところまで
行ったんすね。もう、鶏肉の、なんか、ヘブンズドアで、あの、本にして、賞味期限とか見てたんで、そういうことだっけと思って。
もうあの鳥ですらないんですよ、鶏肉にできるって
ね。そうそうそうそう、 なんかいや、なんか露伴先生は作中でも結構変化してたんだけどさ、そもそも結構出て、キャラがいなかったからな、
うんうん、
だから面倒くさかったんだよな、漫画見せて、しかも相性が良くないとダメやったよね。
そんなんですよね、あの人は。はい、
だからジョウスケは聞かないっていう理由で勝てたわけだから。でもなんか今なら聞きそうだもんな、なんとなくな。なんか問答無用なキャラになったからな。
なんかどんどんチート化してってるっすよね。
うん。で、鶏肉で聞くのにジョウスケに聞かないっておかしいやんか。
まあ、鶏肉はピンクダークの少年読んでたのか。
鶏肉っていうかもう焼いてあるあれやで。あの、料理やで。
あ、でも確かにもうそうなってくるとあれですよね、コップとか iPad とか何でもできるってことですよね。
そろそろそんな感じぐらいまで進化してるから、さすがにジョウスケでも効くんじゃないかと思うけどな。
すごいです、ジョウスケの帽子とかあそこだけにできそうですよね。いつからあそこについてるのかとか調べられそうですけど。
じゃあなんかでもな、そうそうそう、だから結構なんかね、うん、4部は気に入ってるのもあるのか、あんまり他にリンクしないんだよね。
うん、うんうんうん、なんか森王朝はあそこで、ね、うん、箱庭として完結してるといいますか、うん、
なのに露伴先生だけは輪廻も飛び越えてくるというびっくり
な、そうそうそう、びっくりな、何でもしてしまう。まあ、なんかそもそも人の心の中覗いてみたいみたいなのの具現化能力だった気がするんですけどね、なんか。
いや、そうそうそう。まあまあ、それは今でもあるんだろうけど。まあ、そうよね。でもなんか NHK とかだもんね。
うんうん、そうですね。
うん。声桜井さんでしょ？あの、
うん。
問題起こした。あ、そう、あのさ、全く話題になってないんだけどさ、
うん、
あの、今年7月から、おそ松さん第4期なんだよな。
え？
知らなかったの？
知らなかった、誰も言ってないじゃないですか、そんなこと。
本当に、びっくりしたんだから。
誰一人そのことについてつぶやいてないじゃないですか。
いや、だから、しかも、例年より早いんだよ、7月だから。夏なんだよ。
マジで？
初の夏おそ松なんだよ。
いや、そんな夏おそ松なんだよって、ある言葉みたいに言わないけど、初めて聞きました。いや、だから夏おそ松とか。
年またぎだったじゃん、ずっと。
ああ、なるほどね。時期がね。
10月に始まって、 あの、クリスマスの話や正月の話があって、終わるって感じ、冬に終わるって感じだったんだけど、7月スタートだから、7月に始まって、うん、1、8、9、10、だから11月とかに終わるのかな、ちょっと変則的なのかな。
うん、
帰ってきたよ、今日ものんびりやってますって、なんかそのアニメでもねえだろ、別に。どんなやつなんか。
まあでも、おそ松さんも、まあ、その、5期、6期って、まあ、永久に行けるか、あれも、サザエさん的に。
ていうか、まあ、6期までは行きたいんじゃない？ 6 つ子だし。
そうですよね。6つ子だから、多分6期までは、少なくともやろうと思ってるでしょうし、まあ、やれるでしょうしね、別に、その。
でも、5年空いたからな、ちょっと俺はヒヤッとしたけどな。
4期を、そんな、待ち望んでたんですか？
まあ、待ってましたよ、俺はもうちゃんと。
あ、そうなんですね。
だから、桜井さんが、スキャンダル起こした時に大丈夫かって思ってましたよ、うん、長男が
一応ね。でも行くんですよね、桜井さんで。
てかまあさ、だから他のもやめてないじゃん。
うんうんうんうん、
下等とか
だから大丈夫だったってことですもんね。
うん、俺すごい好きなんだよね、桜井さんの声。
あ、そうなんですね。
そうだからもう、あの、僕の人気の、僕の好きな声優はもう、うん、チンコ切ってもらいますね。
まあ、あの、桜井さんのファンはみんな桜井さんにもうチンコ切ってくれと思ってるでしょうね。そのチンコの、だってチンコのせいでアニメに出れなくなっちゃうんだから、はい、
そうそうそう、アムロもチンコ切りますね。
アムロはね、本当にその公開で切ってほしいよね。
なんか最近すげえジジイになって復活してたね。
なんかあれですよね、若作りやめただのなんだの、うん、なんかネットニュースになってますよね。
なんか白髪になって。
うん。もうだから、みそぎというか、もうあれでしょうね。茶髪にして女遊びしませんってことなんでしょうね。そういう、だからお許しくださいねってことでしょ。
うん。まあでも、まあ正直、まあ、いつまで、なんかまあ、難しいとこだけどな、何歳まで少年役をやるんだっていう。
確かに、確かに。
うん、もう、は90近くなってもやってるからな、みんな大変やで。
そうっすよね。
そう、でも、もう、でもなんか、アムロはみんなあれだね、どっちかというと、コナンで怒ってるよね。
そうですね、あっちの方で怒って、あっちのアムロで怒ってますよね、アムロレイで。
あ、いや、あっちは、アムロレイって名前なの。
あれ、違いましたっけ？
アムロまでじゃない。
アムロまでか。
うん。赤井さんでしょ。
あれか、アムロトールとかでしたっけ。
そっち知らないんだよ、みんながそっちの話するから。
そうだ、アムロトールだ。
なんじゃそれと思って。
そう、まああれはもう本当に、青山郷城先生がコナンめっちゃ続いたし、多分ガンダムオタクだからあの二人やりたいみたいな。
そしたら思ったより人気出たって感じかな。
そうですね、多分最初は、その、本当、青山剛昌先生がガンダム好きだから、ちょっと、アムロ・レイと古谷徹を混ぜて、アムロ・徹にしたはずなんですよ、あれ。
ああ、なるほどね。でも今の人、ガンダム知らないで応援してるから。
そうです、本当そうだ。だから、今の X、当時のツイッターで、本当にあの、古谷さんの声聞いたとき、誰このなんかいい声みたいの言ってる若い女の子のコナンファンとかいたらしいですから。
うん。だからなんで
こ
んな。
調べたらめっちゃジジイじゃんみたいな。
そうそう、だからジジイでびっくりしたらしいよ。なんでこんなジジイ使ってんだと思って。もうしょうがないんで、そこが原点だ
から。そうそうそう。もう元を知らないからでしょうね。でも、確かに僕も子供でも元知らなかったら、その安室徹って別に若い男の人なわけだから、他にいるやろって思いそうですからね。
そりゃそうだよ、もう二人とももうクソジジイや
ね。そうですね。
いやいやいや、まあまあ、でもシャアの方はまだ続けてんの？
続けてるんじゃないですか。まあ辞める理由もね、池田秀一さんは赤井秀一をやってるんじゃない
ですか。まあ、辞める理由はまあ75歳であるってことぐらいかな。
まあまあまあ、そっか、あったあった、大きい理由あったわ。
でも奥さんも声優さんやんな。
そうですね、はい。
うん、すごいよなみんな。
うん、でも声優さんはなんか声優の若いお嬢さんとくっつくパターンね、山寺さんとかもなんかあれだし。
山寺さんはなんかさ、なんか劣化版レオナルド・ディカプリオみたいな感じ。
そうですよね、その声だけのレオ様みたいなことやってますよね。
いや、てかもう本当に若い子と結婚して離婚して、若い人と結婚して離婚してみたいな感じよ ね。
確かに、あの レオズ・リミットって言われてるね、レオナルド・ディカプリオ、女性が24か25になると、うん、なんか何億円か渡して別れるっていうのを繰り返してるんですけど、それに近い、うん、パターンですよね、山寺浩二さんは。
うん、そうね。だからディカプリオだっていい年だもんな、だってな。
うん、そうですね、もう渋いおじさんになっちゃいましたよね、ほんと。
うん、山寺さんもだってもう63だよ。
まあ、そう考えるとやっぱ若く見えるな、63なんだな、もう。
なんか
まあね、
でもやっぱ確かに、ね、見た目はやっぱ おじいさんになってきてる感じあるけど。
まあまあまあまあね。それこそ、その、桜井さんとかも50いくつとかですもんね、確か。
ちょっと下だったかな、50ぐらいかな。
うん、50ぐらいですかね、うん。
そうそうそう。なんか、もうだってな、寺田克也さんとかが62とかだもんな、もう。ショックだよ。
寺田克也さんの時だけど、なんか本当にちっちゃい声でショックだよって言うわけ。
ショックっていうか、ああ、そうなんだなって思うじゃん、やっぱ。
まあ、思いますけど、ラジオのトーンからスノーラムさんとかに、ちらって。
なんかダウンタウンとかもない、なんか、この、さ、新進気鋭の若いお兄さんだった人が。
いや、わかります。すっごいわかりますよ。
そう、年取ると、ね、
その出てきた当初から、うわー、この人の若くて絵がうまいとか思ってた人がね。
そうそうそう。
すごい、それはよくわかるんですけど、僕。
そうそうそう。まあでも絵描きとかはね、老害って言われづらいからいいよね。
まあそうですね、確かに確かに。なんならそれこそ SNS だなんかで全然みずみずしい絵描いてまたバズってら実はベテランでしたなんていくらでもね、例がある。ああ、
そう意外と全然漫画はね、あの遅咲き全然あるからね。
そういう意味で言うと、まあ、声って正直そのおじいちゃんおばあちゃんになってきますけど、意外と漫画の、まあ、人にもよりますが、全員が全員とは言わないですけど、若々しい絵のままだったり、どんどん若々しくなる人もいたりしますよね。
そうね、だからまあ逆に言うと、消費が少ない方がネタは残ってたりはするしね。だってさ、
うんうんうんうん、
それはもう習慣で何年もやってたらカスカスになるからな。
うん、
いやもうやっぱ俺も漫画今フィクションの原作やってるけどもしんどいからな。
まあそれで言うと僕もやってますけどしんどいですよ。
でも、まあ、ただね、時間が読めないんだよ。ノンフィクションって大体読めるのよ。
ああ、なるほど、そういう意味でね。なるほどなるほど。
取ってきたものをさ、アウトプットするわけだからさ、大体分かるんだけどさ、
うん、
フィクションはさ、まあ、だからノンフィクションはそうなんだけど、フィクションは書くまで分かんないからな。
まあまさかここでこんな手こずるかもあれば、思ったより早くここ行けちゃったなとか全然ありますね。
うん、
うんうん、
もういいか、もういいや、フィクションだしっていうの結構あるよ。かなり強引やけど、もういいやっつって。
なるほど。まあまあまあまあ、レトロ順番にももうフィクションでいきたいなと思いますね。
フィクションで分かんない。すごい、もうラジオも2個、 YouTube も2個、
もうすごいでございますけれど、また次回という感じでございましょうか。
は
い、ま
あ、一番力入れてるラジオですからね、レトロ。
100% の嘘ついてきたな。
全活動の中で一番気合い入れてるからね。
仕事しながらとか言ってたんじゃない前。もう仕事ですらないんだからこれ。
てかまあむしろだって全部の仕事がレトロチンパンジーで集約させてる感じがあるからね。
あ、なるほど。なんかそういう言い方すると確かになんかすごい力入れてるコンテンツっぽく聞こえるな。
そうそうそう、全然ね、本当にもう一銭も稼げないラジオだけど、うん、そこがまた逆にってですね。あ、でもね、これはマジでね、Spotify がね、そろそろ優勝化されて、別に普通にタダでやれるみたいだから、Spotify をもう一回考えてもいいかもしれない。
なるほど、まあ、タダでやれるんなら、本当にちょっと考えましょうね。
そう、はい、だからちょっと優勝化、だから優勝化できるまで増やせるかどうか分かんないけど、まあ、やれるんならやってもいいんじゃないかって気はする。
まあまあ、なるほど、分かりました。はい、それもじゃあ、ちょっと検討しつつということで。
はい、500回ぐらいではやりたいかなって感じ
です、ね。ああ、なるほど、なるほど。
はい、
承知しました。
はい、お疲れ様です。はい。